地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は浄法寺のとあるお店でのコミュニティについてお届けします。小山田豆腐店、二戸にお住まいの方は馴染みあるお名前ではないでしょうか。人里から少し離れた山で豆腐を作り続けた小山田美奈さんは、たびたびメディアにも取り上げられていました。この度その小山田美奈さんの写真絵本が出版されました。その作者である大西さんにお話を聞くことができたので、この番組語ればでお届けします。小山田豆腐店でのコミュニティのお話、そして皆さんの不思議な魅力とは。
カメラマンの大西信夫と申します。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、
大西さんは、この二戸地域の方ではないですよね。
すごく遠いですけど、岐阜県から二戸まで通ってました。
その二戸との関わりっていうと、今手元にあるんですが、この本ですかね。
そうですね、小山田豆腐店っていうのが、本当に稲庭山の稲庭岳ですか、の麓、登る途中にあって、そこに頻繁に通っていたっていうのと、それから浄法寺の漆ですね。取材が長くてですね、季節季節でしょっちゅう来てました。
あ、そうなんですね。なんでこう取材として、浄法寺ですよね、によくいらしてたってこと
なんですね。そうです、季節、そうですね、冬場は比較的もう漆が止まってますので、大体そうですね、6月以降、まあそういう忙しい時期に、
そうですね、
よく漆かきなんかには行ったり、まあ塗りの仕事もちょっと見せてもらったり、そういうのもずっとやってました。
と本業が写真、
写真、カメラマンで、文章書くこと多くなったんですけど、と映画を3本ほど。
映画もやってるんですか。
ドキュメンタリー映画ですね。
そうなんですね、大山田豆腐店のこと、っていうのは、二戸にいると有名だなという感覚あるんですけど、大西さんさっき言ってたように岐阜の方
ですね。そうですね、
何がきっかけで
ですね、たまたま小山田豆腐店の小山田美奈さん
は、
昨年の4月に亡くなられたんですけれども、多分地元の新聞でも結構出てたと思いますけど、僕自身がその取材カメラマンという立場で北海道から沖縄までもいつも飛んで歩いてる、割合、飛んで歩くカメラマンなんです、昔から。なので二戸とか、盛岡とかこの界隈も別にしょっちゅう行ったり来たりみたいな、で明日沖縄みたいな、そんな行動ばっかりしてるもんですから、そういう中でたまたまホテルで、十何年か前にホテルに入った時に小山田さんの多分ニュースのコラムの一なんかこう地元のテレビですね、あの中でばあちゃんが、多分80代の頃ですかね、特集みたいなをやってた時にハッとちょっと思って、その時にメモして置いて、それですぐに確か会いに行ったんだと思います。
そのたまたまホテルで見たテレビで知って、
そうですね、なのでそこから、 通うというかですね、まあ、こっちの方に仕事も多かったり、はい、まあ、東日本大震災の時はもうほとんど震災現場に入り浸ってたので、はいはい、だからまあそういう時にちょっと寄ったりとか、うん、そういうこともよくしてましたね。
そうなんですね、
はい、
スタジオにその本が置かれてるんですけども、
はい、
写真絵本になるんですかね、
はい、そうですね、児童書ですね。
大西さんが、あ、もう作者名のところに大西信夫ってありますけども、
はい、
引き石と24丁の豆腐とありますが、
はい、
小山田美奈さんの写真がドンとあります、
はい、
こちらその小山田美奈さん、まあ、小山田豆腐店の写真絵本ってこと
はい
ですか。
まるまる一冊、まあ、皆さんの生き方というかですね、
はい、
まあ、本当にそのテレビの取材でもやっぱり皆さん自身がどういう人かということを確か語ってたと思うんですけれども、はい、まあ、そういうこともあったりとか、うん、あと、まあ、地元の人はご存知だと思いますけど、立地条件が非常にこう山深いところ、
うん、そうですね、
はい、
う
ん、まあ、皆さんの家以降に住んでる方いないので、はい、
うん、
で、まあ、登山口みたいな、
そうですね、
あそこがまあ一番上であったりとか、あそこ開拓地なんですよね、うん、西部開拓っていう開拓の一番最後の開拓地って言われていたところで、はいはいはい、それで皆さん自身がまあ子供を引き連れて、3歳と5歳、
うん、
当時子供引き連れてそこに移住するっていうところからの人生スタートで、でおまけにこう、あの当時はまだ弱視というか、もう亡くなる何年か前にはもう目を手術して、
あ、はいはいはい、
で片方はもう完全に義眼が入ってもう目が見えなかった、うん、片方も弱視でほとんど見えてない状態の中で、うん、
はい、
で石臼、こっちでは引き石って言ってましたけど、はいはい、まあ、一般的にまあ石臼ですね、うん、あれを引いて、で薪を炊いてっていう、うん、まあ、本当に超アナログな仕事をやっていて、まあ、そこにすごい物語があるなってずっと思っていたんですけど、はい、で、まあ、ずっと写真はなんとなく来るたびに皆さんのね、こういうおばあちゃんとなかなか出会いはないなと思いながら撮ってて、3年ぐらい前ですかね、早朝に電話があって、6時ぐらいですね、
はい、
豆腐屋さん早いんで、
はいはい、
朝6時ぐらいに携帯に電話あって、で自分のわしの本が作りたいって言って電話があったんですよね。
本、
うん、その時にまあ80後半ですね、
はい、
でちょっとびっくりして、うん、こう、まあ、エネルギッシュっていうか、80後半になってこう自分のことを書きたいっていうかですね、はい、このエネルギーっていうのはどっから生まれてくるやろうなと思って、で相談できる人っていうのは、まあ、大西さんしかいないからって言って電話あって、それからちょっとアンテナを張るようになって、まあ、ばあちゃん文章書くことができないし、
はい、
ということは、まあ、僕が書けよって言ってるようなもんで、はい、ばあちゃんがですね、はい、でそれからちょっと意識的にそういう気であるんであればと思ってですね、過去の写真を掘り下げて、うん、それで新たにもう一度取材をちゃんと聞き直して、
はい、
っていうことをやり始めてから一気にガガガッと進んだんですね、はい、
そうなんですね。
非常に頭のいい人だったので、うん、非常にこういう残すということ、自分の人生が特殊、ちょっと普通の人よりも特殊だと思うっていう話は自分でもしてました、
う
ん、
ほう
ほう、うん、非常にハンディがあったし、
はい、
目が見えないっていう、うん、まあ、その中でも豆腐屋さんを作る、豆腐を作るっていう行為自身が、うん、しかももう本当にガラッと開けたら石臼回してるわけじゃないですか、
はいはい、
もう日本昔話のような感じで、うん、でそこに非常に物語が、一丁の豆腐が美味しい美味しくないとかそういうグルメ的な話じゃなくて、非常にそこに物語があるなって思っていて、それでこう聞き始めたことが、まあ、一つの本作りのきっかけになっていったんですね、うん、
そうなんですね。じゃあ最初から大西さんが この皆さんのことを一冊の本にまとめようっていうののスタートじゃなかったってこと
ですか？じゃないですね。まあいつも取材のスタイルっていつもそんな感じで入っていって、
はい、
で、まあ、雑誌の連載とかいろいろあるんですけれども、まあ、そういう中でもこうそういうきっかけとすれば非常にありがたいこう雑誌っていうものの媒体で入りやすいんですけど、はい、もうそこから取材が本格的スタートみたいな感じなので、まあ、雑誌の掲載終わってからがどっちかっていうと取材の本番、だから、まあ、今までも本たくさん出してきてるんですけど、はい、どうしてもやっぱり一本の取材で十何年っていうのがもうほとんどそういうのばっかりで、
はいはい、
すごい長いんですけど。
長いですね。
そうですね、うん、比較的だから皆さんの場合は早かった方ですね、僕本出来上がるのが。
そうなんですね。
僕出してる本はほとんど、小学校中学年から高学年が ほとんどなので、
はい、
だけれどもあの大半の読者大人じゃないかなと思います。
うん、
はい、あの児童書の中でもですね、
はい、
ええ、で今回の作りもあの多分子どもたちがもちろん読めるんですけれども、
はい、
多分大人になって読み返したところでも多分違和感がないし、
うん、そうですね、
多分大人になった時にこう、うん、意味の違う形でこうなんていうか、
うん、
ね、自分の中に読んだ感想っていうのが多分変わって年代ごとに変わっていく読み物っていうかですね、
はいはい
はい、そんな風に思っていつも作ってはいるんですけど、でもまあ今ね、あのお豆腐屋さん自身がこう子どもたちがもしかしたらもう大豆から豆腐ができるって知らない子もいるんじゃないかと思うぐらい、
はい、
でいやもう本当にこう接点がないじゃないですか、
はい、
パックに入ってて、
そうですね、
50円ぐらいで売ってるわけです
から、はいはい、売られてるものですもんね。
そうですね、うん、だからもうそういうところでこう引き石って何っていう、
はいはい、
うん、もう根本的になんかこうどっから見ても分かんないかもしれない、
うん、
そういう子どもも下手すれば多いかなと思ってですね、
うんうん、いや
豆腐屋さんがねないんで、
うん
うん、
どんどん少なくなって
ますもんね。そうですね、でもまあその中でもやっぱりばあちゃんはこう目が見えなかったので、
はい、
なんていうか音の感覚というのがすごくこうあって、
はい、
だけどこう本当にね目が見えないっていう風にずっと僕ね最後まで信じてなかったですよ、
はいはい、
それぐらいこう仕草、お客さんに対しての仕草とか全てにおいてもう目が見える素振りを見せてるから。
あ、そうなんですね。
そうなんです。でお客さんに対しても、まあ、一点お客さんの写真があるんですけれども、はいはい、全くこう目を向き合って喋ってる写真なんですけども、
はいはいはいはい、
実はぼーっとしか見えてないですね、形しか。
うーん、
皆さんが言う
これですか。
あ、ですです。
あ、確かにもうちゃんとお客さんの目見てるような、
はい、
もう角度ですよね、
はい、
あ、でもぼーっとしか
見えてない、ぼーっとしか見えてなくて、でだけれども、まあ、お客さんに対して客商売としてこう、
うん、
そっぽ向いてこう仕事するっていうのは機嫌あまりお客さんに対しても良くないしっていうんで、はあはあ、そういうの気遣ってたし、
テレビで見かけたことがきっかけで皆さんとの交流が始まったという大西さん。現在各書店でも取り扱っている写真絵本引き石と24丁の豆腐では皆さんの豆腐作りの場面が切り取られています。大西さんのお話はまだまだ続きますので来週またお送りします。さてここで一旦ブレイクタイムです。語ればこの番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五行家会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行家会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行家は五行で書く、一行は一息で読める長さに書く という約束事は2つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌はルナさんの作品です。春の雪2日目、フルタオルでサイドボード磨く、丁寧にピカピカに、今日はそんな日。作者は春になると花を育てて楽しんでいるそうです。長い冬がそろそろ終わりかけているのに、気持ちを内側から外に向けようとしていたのに、いきなりの雪に腹を立てて、なぜだか家具を磨いたという歌なのだそうです。毎日の暮らしを丁寧にしている人かなと思って作品を読んでいたら、作者は実は腹を立て怒っていたと話したので、びっくり仰天した歌です。この歌の一番最後の今日はそんな日という言い回しがとても心に残った作品です。それでは繰り返します。春の雪2日目、フルタオルでサイドボード磨く、丁寧にピカピカに、今日はそんな日。以上、ルナさんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行歌会のかりんこでした。
地域コミュニティサークル語れば、番組後半では昨年令和5年度二戸市中高生海外派遣研修報告会についてお届けします。今週は3名の発表をお聞きいただきます。まずは福岡中学校当時2年生国分太恵さんの発表です。
福岡中学校2年国分太恵です。ロンドン市内観光ではビッグベンやウェストミンスター寺院などイギリスの有名な観光地を見学しました。中でもウェストミンスター寺院の床にはお墓が埋められていて、万有引力を発見したニュートンや詩人作家であるオスカー・ワイルドのものもありました。また礼拝堂はハリー・ポッターのように旗が掲げられていて、それらは家紋だと分かりました。ビッグベンはイギリスの国会議事堂にある大きな時計台で、1時間ごとに鐘が鳴り、3時なら3回と時間ごとに増えていくことも分かりました。ロンドンでの発見です。ロンドンの街並みには電線があまりなくて新鮮な光景でした。また日本のトヨタの車が走っていてすごいなと思いました。フィッシュ&チップスを食べた時に食べました。ロンドンの食事の時はフォークとナイフが必ず出てきて、ハンバーガーを食べた時もフォークとナイフが出てきて食べるのが大変でした。私の研究テーマはイギリスの災害とその意識についてです。イギリスでは地震がほぼなかったですが、建物に避難経路や出口の表示がありました。地震がほぼないので地震に弱い石造りの建物が多く見られました。またイギリスでは熱帯低気圧がまれに発生すると分かりました。まれに発生するので大雨対策があまりされていないので、すぐに公共交通機関が止まったり停電することも分かりました。次に研修報告のまとめです。直接イギリスに行って教科書でしか知らないことやテレビなどでしか見たことないものも 自分の目で見て感じることができました。またホストファミリーとの会話では自分から英語で会話をすることができました。この経験から改めてコミュニケーションの大切さが分かりました。この経験を生かしてこれからの学校生活や自分の将来に生かしていきたいと思いました。ありがとうございました。
続いて福岡中学校当時2年生平野太一さんの発表です。
福岡中学校2年平野太一です。日本とイギリスの人気な食べ物について。日本では寿司、唐揚げ、ハンバーグ、カレーライスなどが人気です。対してイギリスではフィッシュ&チップス、ジャケットポテト、ローストビーフ、スコッチ、エッグなどが人気です。イギリスでは簡素な味付けが特徴でした。茹でる、焼くだけでなく時間をかけないシンプルな調理で薄味が特徴でした。またイギリスでは食事マナーも違く、フォークを右手に持ち替えずに食べる、ライスも左手のままフォークの背に乗せて食べる、スープのすくい方は手前から奥に向かってすくう、食べ物で口がいっぱいの時は離さない、スープや飲み物を飲む時は音を出さないように食べるなどの日本との違いがありました。日本と違うところだけでなく似ているところもたくさんありました。次に二の石の先人である田中ラテ博士についてです。出身地は岩手県二の石、1856年10月16日生まれ。荒木博士は地球物理学者、東京帝国名誉教授、航空学の研究、メートル法、日本式ローマ字の復旧に努めた人物です。他にも全国で重力や地磁気を測定し、1932年岩手県水沢市に移動観測所を設立しました。最後に研修報告のまとめです。日本とイギリスでは食文化が違いました。田中ラテ愛吉博士は世界を通して活躍した人物だということが分かりました。イギリス料理は簡素な味付けが特徴でした。研修を通して私はイギリスの食文化を学んできました。ホームステイも経験でき、ホストファミリーの皆さんとたくさんコミュニケーションを取りながら、家庭での食事を通して食文化について学ぶことができました。また自分が英語の授業で学んできた知識を使いながらイギリスの生活を体験でき、とても楽しかったです。今後は研修を通して実際に自分の目で見たことや現地の方々から聞いて学んできたことを多くの仲間と共有したいと思っています。ありがとうございました。
今週ラストは金田一中学校当時2年生高森小町さんの発表です。
金田一中学校2年高森小町です。私がイギリスに行きたかった理由と成果、私がこの海外派遣研修に参加した理由は、コミュニケーション能力、英語力を高めたかったことと、以前から関心があったイギリスの生活習慣を調べ体験することで違いを感じたかったからです。私の研修テーマである生活習慣については自分の目で見て確かめられましたし、ホテルやホームステイ先で実際に体験ができて充実した研修になりました。その他にも歴史のあるイギリスの建物の作りや様式を学びました。この研修はとても刺激的で思い出深い1週間になりました。私の研修テーマである生活習慣についてです。まずはじめに浴槽を使うかどうかです。調べた結果、ホテルやホームステイ先でも浴槽はあるけれど、ホ ほとんど使わずシャワーだけでした。外国でよく使われる香水は肌が乾燥したり髪がパサパサになりやすいそうで、お風呂の時間が短いと思われます。日本ではお風呂イコールリラックスですが、欧米ではお風呂イコール体を洗うと考えられています。感じたことはシャワーだけで済ませるのは楽でしたが、湯船に浸かる方がリラックスできると思いました。次に香水の匂いが強いことについてです。調べた結果、日本人とは違う体質で体臭が強いため香水を多くつける習慣ができたそうです。体臭が少ないと言われる日本人は爽やかな香りを好む人が多いのと、そもそも外国人の好む香水の香りが苦手なので匂いが強いと感じるそうです。感じたことは、私は特にトルコのイスタンブール空港で香水の匂いが強いと感じました。最後に、家の中は土足禁止かどうかについてです。調べた結果、これは家庭によって違いますが、最近は履き替えて過ごす人が増えているそうです。同じ研修生にも聞くと、靴を脱いでスリッパを履いて過ごしたという人が多かったです。感じたことは、ホストファミリーの家に着いた時、少し地面が濡れていて靴に泥がつきやすいと思ったので、日本のように脱いで過ごす習慣はとてもいいと思いました。これで終わります。ありがとうございました。
番組後半では、昨年令和5年度二戸市中高生海外派遣研修報告会についてお送りしました。次回も引き続き海外派遣研修報告会について紹介する予定です。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784 番です。カシオペ FM のホームページからもメッセージを送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。